今朝の礼拝に説教者としてお招きいたしました田原浩二先生のご紹介をさせていただきます。修法右側のページにございますところをどうぞご覧ください。田原浩二先生は嶺南坂教会、またアメリカ合同教会シカモア組合教会で牧会をされました。帰国後は明治学院高等学校聖書科教員を経て、現在桜美林大学で教員及びチャプレンとしてのお働きを続けておられます。本日は田原浩二牧師によって砂漠の中に生まれるアート、説教をいただきます。
失礼しました。皆さんおはようございます。改めまして佐原浩二と申します。と言いましてもですね、ほとんどの方は初めてお会いする方ばかりだと思いますので、まあ、あなた誰っていう感じだと思います。実はですね、私もう17年ほど前になると思うんですけれども、一時期この教会にですね足を運んでいた時期があります。と言いますのも、私が最初に勤めた教会は同じ西南地区でした。でそこで、社会担当委員という、まあ、役を、まあ、仰せつかりまして、まあ、月に1回のミーティングがあったんですね。で毎月の会場はここではありませんでしたけれども、まあ、この教会もですねそのミーティング会場になっておりましたので、夜な夜なここに通って、いろんな話をするという、まあ、時期がありました。で私が初めて勤めていた教会はですね、まあ、複数牧師がおりましたから、私が一番下っ端になります。まあ、夜はですね電話番がありますので、なかなか自分の都合で出ることができなかったんです。でもこの社会担当は地区の公式な働きになりますので、まあ気兼ねなく先輩牧師に電話番を押し付けて出ることができました。で私にとって本当に楽しみの月1回の集まりだったんですね。でこう聞くと教会がそんなに嫌だったのかと思われるんですけども、でもですねもう一つ実は楽しみにしていたことがあります。それは人との出会いです。そのミーティングにはですね先輩牧師あるいは他教会の先輩信徒の方がおられました。でその中には、この教会の前の、牧師主任牧師であった松本俊之先生がおられましたし、実は先ほど本当に久しぶりの再会で嬉しかったんですけれども、安田先生もおられたんですね。でそうした先輩牧師がですね本当に仲間のように扱ってくださったんです。いろんな違いを超えて、まだまだ若手の私に。でその社会担当ですね、まあ、平和公園なんかいろんな社会問題を扱うそういう委員会でしたから、一人一人がどういう思いでここに関わっているのか、そういうのがミーティングの中で現れてきます。この小さい世界で生きてた自分がですねだんだん広げられていくような、まあ、そういうふうな豊かな時間だったなと今思い出しています。今日この教会に来させていただいて、すぐに増田先生にですね会議室をちょっと見せていただけませんかって意味のわからないことを言っちゃったんですね。それは私にとってかつての牧師勉強部屋聖地を訪れるためにですねちょっと見学させていただきたいと思って、この礼拝堂に入る前にそちらの方に行かせていただきました。でその後私はアメリカの教会で5年半牧会をしまして、日本に戻ってからは高等学校で、そして今大学で教えております。主に若い学生に向かって話すこと、まあ、教えることが多いんですけれども、ただ実際には今を生きる若者からですね聖書の豊かなメッセージを教えられることがたくさんあります。で以前私の授業の、まあ、途中にですねイエスが荒れ野で誘惑を受けた場面がありますよね。悪魔からお腹が減ってるんだったらそこに転がっている石をパンに変えてもらったらどうだ、神に頼んで、そう言われる場面があります。その時にイエスはですね、人はパンだけで生きるんじゃない、神の言葉によって生きると返答しました。それを学生たちに紹介した上で、イエスは生きるために神の言葉が必要だと言っている。で今私たちが生きている社会ではいろんなストレス、同調圧力、あるいはこのコロナもある、こうした厳しい状況の中でたくさんの人が死を選ぶ現実があると、一体何が足りないと思うかという問いかけをしたことがあります。するとその授業の最後に 一人の学生がですね、私のところにやってきて、過去の体験を話してくれたことがあるんですね。それは彼自身の引きこもりの体験でした。でその学生はですね、かつて引きこもりであったとき、変化のない生活に生きる意義を見出せなかったといいます。外部との、接触を全部断って部屋に閉じこもった。ただ栄養を取るだけの毎日です。そこにパンはあるんですね。食べるものはあります。けれどもそんな生活に意味を感じられず、もし生きることで親に迷惑をかけているのであれば、もうこの生活やめてしまった方がいい、つまり死を選んだ方がいい、そう考えていたそうです。ではその学生がなぜ生き抜くことができたのでしょうか。その学生によると、そこに言葉があったからなんですね。毎朝自分が学校に行かないことを承知の上で、扉の向こうからですね、朝起きる時間になると〇〇朝だよと声がします。しばらくすると、親が会社に仕事に行くときだと思いますけれども、〇〇行ってくるね、返事もしないのにいつも声をかけてくれる。で親が仕事に行った後にですね、リビングに移ってみると、毎日そのテーブルの上に書き置きがあったっていうんですね。時には長い手紙が置いてあったそうです。すべて自分への言葉でした。その生きる意義を見出せない中、次第にその手紙を読むのが楽しくなり始めたと彼は言います。でこの学生はですね、当時そのことを深く考えることはなかったようですけれども、聖書の死や生、死生を考えさせられるようなそういう言葉に触れたときに、あの時に自分を生かしていたのはあの母親の言葉だったんだと気づいたそうです。かつて竹内俊治という演出家がいました。彼は耳の病気を持っていたようで、16歳ぐらいまでですね、音がちゃんと判別できないという苦い経験を持っていたようです。だからでしょうか、彼はですね、言葉と体の関係を見つめた人でもあります。そうして自分の理念をですね、教員たちと協力しながら教育現場で実践しようとした人でもあります。特に彼が見つめたのは語れないこと、言葉が出てこないことです。でその原因をこの竹内という人は面白いことを言っています。人が言葉が出てこないその原因は社会が歪んでいるからだっていうふうに考えています。社会の歪みによってそれに向かい合う人の人格も歪まされる、そうして言葉や体が凍りついていくと言います。でその社会の歪みによって人はですね、言葉をうまく紡ぎ出せない。でも教育はその歪みから少しずつ解きほぐして、その凍りついた状態から解放していく、そういう努力が教育には必要だ、そういうふうに言っています。彼は本の中でこういう面白いことを言っています。話しかけるということは、言葉で相手の体に触れること、相手と直に向かい合って一つになることに他ならないと言っています。私なりの理解の表現で言いますと、語りかけるというのは相手の存在をちゃんと確かなものとして確認すること、そして語りかけることを通して共に生きている、一緒に生きている現実事実を見出すことだ、そんな面白いことを言っています。でおそらく先ほど紹介した学生もですね、社会の歪みにおそらく触れたんだと思います。そうし自分の心や体が凍りつくような、あるいは自分を閉じ込めるような体験があったんだと思います。しかし愛の言葉というのは、改めてその体験から教えられるのはですね、そうした歪みや不信感から研ぎほぐしていくものだ、そして共に生きている事実に視線、心を向けさせるものだ、そう考えさせられます。私はこうやったこの学生の体験であったり、あるいは本に書かれていることを通してですね、なんとなく漠然としか考えてなかった神の語りかけの豊かなイメージを教えられた気がしたんですね。よく聖書に神が語りかけるなんてあります。なぜ語りかけるんでしょうか。それは私たちの存在に触れて確かめるためです。共に生きているこの現実に、神と共に生きている現実に私たちの心を向けさせるためです。 私たちはそのような言葉を神から受け取って今を生きている。さらに言いますと、今度は私たちがその言葉を受け取っているわけですから、必要な誰かにそれを運んでいく、そういうふうな器だと信じられて、そういう大切な役目を託されているんだと思います。まあ、よく、まあ、一喜一憂なんて言います。私が今紹介したのは一つの嬉しい学生からの、いわゆるリアクションですね。授業に対しての感想をこう自分なりの言葉で伝えてくれたっていうもので、嬉しい出来事の一つです。で、一喜一憂っていうと一つの喜びと一つの憂いですから、バランスがすごくいいんですね。でも現実そんなことないなと思いませんか。実際に私が教育をしていても、授業でですね、全然生徒に言葉が届いていないなとか、興味なさそうだなとか、今日うまく伝えられなかったなと思う憂いとか心配が非常に多いです。失意もあります。そう考えると、100個失意があったうちに、先ほど紹介した嬉しいことっていうのは一つぐらいなんですね。でもその一つを大切に確かめて、あるいは励まされて、教育という現場に就かせていただいています。で、今日読んでいただいた聖書の箇所、コリントの信徒への手紙になりますけれども、パウロという人が書いた手紙になります。で、コリント教会のメンバーに向かって、人間には神からの宝が託されていると語っています。パウロは私たち人間のことを土の器と表現しています。土の器というのは、皆さん想像していただいたら分かりますように、素焼きの器のようなものでしょうから、落とせば確実に割れると思いますし、ぶつけると簡単に欠けてしまうと思うんですね。そういう意味では弱さや脆さの象徴だと思います。そう考えると、私たちの体だけではなくて、心も、先ほどの学生のように心も傷つきやすい、脆いと言えますから、まさしくふさわしい表現だなと思います。パウロ自身、同じ手紙の中で、手紙では力強いけれども、実際に会うと弱々しくて話もつまんないって言われてますということを書いていますので、本人もですね、うまく言葉が伝えられなかった経験を持っています。また何かしらの障害や病を抱えていたのではないかと言われていますから、おそらく弱さや欠けというものに非常に敏感だったと思います。で、厄介なことは、私たちは脆い土の器なんですけれども、苦難や試練、抑圧、失望というものは人生に何度も、さらにひどい時にはですね、いくつもの試練が同時に襲ってくることがあります。で、パウロはキリスト教に転向したことで、ユダヤ教から裏切り者として、で、新しいキリスト教の方からはですね、スパイじゃないか、潜り込んでんじゃないか、そういう疑いの目を向けられていました。そうかと思えば、非常にこの、自分についてくる人が増えてですね、党派争いに担ぎ上げられたりなんかもしています。さらには伝道活動したことで捕らえられて獄中生活も経験しています。伝道活動が頓挫して心が折れるような体験があった、そんなことを手紙に、いろんなところで書いています。で、私自身はパウロは一人の人間だと思っていますから、その発言のすべてが正しいとは思っていません。その時代の彼にとっては非常に当たり前のことであったかもしれませんけれども、今の私たちから見るとですね、多分違うだろうなと思う箇所もいくつかあります、私にとってはですね。けれども、それでも私がパウロから教えられることはですね、人は苦しみの中でこそキリストの福音と出会うと教えたところです。言葉を変えますと、苦しみの中でこそ私たちはキリストと出会うんだ、福音の真髄に触れていくんだ、そう考えています。たとえ自分自身は弱くても、この存在の中に、自分は土の器ですから、たとえ弱くて脆くても、この中に深く関わってくださる神がいる、そう教えています。で、私たちの日常生活の中には、苦難が伴ってうまくいかないことはたくさんあります。けれども、パウロの理解で言いますと、それらは決してその人の信仰の浅さゆえに起こるものではありません。あるいは何かしらその人が悪いことをしたから、 引き起こされた神の罰でもないんですね。たとえ立派な信仰者であっても、人の弱さや、あるいは環境によって強いられる苦難をたくさん人は経験して生きています。けれどもその苦難の中でこそ、イエスを知り、自分に託された宝の大きさに気づいていく、この脆い器の中に、共に生きてくださる神を感じ取っていくと語っています。まあ、人にそんな宝が本当に込められているのかななんて疑い深くなることも、まあ、人生にはしばしばありますけれども、今日は一つ、歴史の出来事を紹介したいなと思います。皆さんはですね、ガマンアートというものをご存知でしょうか。名前、まあ、言葉ぐらい聞いたことありますでしょうか。この修法、あの教会の修法の私の自己紹介欄にですね、アメリカのシカマワ教会で牧会をしていたと書いてくださいました。で、私はそこでですね、第二次世界大戦中に強制収容を経験した日系人たちからたくさんの話を聞いています。日本の戦争経験者と、まあ、ほぼ同じ世代ですので、だんだんと亡くなっていかれる、そういう時期に入っています。で、日本の学校ではほとんどこのことは学びませんけれども、日本軍がパールハーバー、ハワイのパールハーバーを攻撃した直後、アメリカの議会は一つの大統領命令を決議します。それは、西海岸に住んでいる12万人の日系人、その子どもたち、孫たちを全員強制収容するという大統領令です。西海岸というのは、ニューヨークは東海岸ですね、カリフォルニア、あるいはサンフランシスコがある側の海岸になります。そこに住んでいる12万人ですね。それを強制収容する。そういう決議でした。まあ、新しい国で移民としてゼロからスタートして、一生懸命働いて少しずつ財産を得ていった日系人たちはですね、そこでほとんど全てを失います。収容所には手に持てるだけの荷物しか持って入ることができませんでした。これ、まあ、実質手に持てるトランク2つだけです。それ以外のものは全て処分しないといけないですね。自分の家財道具も家も、もし家があったとしても、これ1週間しか期間がありません。じゃあ処分できなければどうなるんですか。全て国が没収します。で、そのこと周りのアメリカ人全員知ってますので、非常に安く買い叩かれて、わずかなお金に換えて収容所に入っていきます。で、アメリカに10個収容所が経験されるんですけれども、この大統領令が決議されて急ピッチで建てていますので、すぐには間に合いません。そこで12万人の日系人たちは一時収容所、アッセンブリーセンターと呼ばれる場所に収容されていきます。これはですね、どういう場所だったかというと、馬を収容する厩舎ですね、それを簡単に改造した場所に入れていくんです。ですから雨が降ると馬糞の匂いがもう非常にきつくてですね、まるで自分が家畜のように扱われている。で、実際に経験した人の証言によると、人間としての自分はあそこで一度死んだ、そういうふうに証言している人たちもいます。で、その後に急ピッチで建設されて、収容所にそれぞれ別々の10個ですから振り分けられて収容されていくんですけれども、その10個すべてが人の町から遠く離れた砂漠のような場所に立っています。つまり外部との接触ができるだけできないようにされています。短い人で2年ぐらい、長い人で4年ぐらいの期間をそこでの中で過ごしている状態になっています。で、アメリカという国は少し日本とは異なりまして、アメリカで生まれますと移民の子であってもアメリカ市民権というものが発生するんですね。つまりアメリカ市民としての権利を得ることができます。親は違ったとしても。で、日系人たちの子どもたちはですね、アメリカで生まれていますので、アメリカ市民権を持って教育を受けてたんです。そういう市民としての誇りを持っていろんな社会生活をしていました。でもこの収容するという決定をしたときに、何と扱われたかというと、適正外国人。つまり生まれ育った母国アメリカからは敵として、あるいは外国人としてそこに収容されていきます。今まで自分はアメリカ人だと思って、大切な人間だと思って生きていたのに、 急に敵だ、外国人だって言われてしまったショックですね、アイデンティティの危機を迎えた2世3世の人たちが非常にたくさんいたと言われています。で、我慢アートといいますのは、実はですね、その収容された先で日系人たちが作っていった生活道具、あるいはそこから延長して始まっていく芸術作品のことを指します。で、当初収容所の中にはですね、人々が生活して泊まる建物しかなかったんです。それだけを急ピッチで建てています。家財道具は一切ありません。ですからアメリカ軍が急ピッチで建物を建てた廃材、余った木材を収容所内で拾いまして、そこからまず椅子とか机とかタンスを作っていくんですね。で、その後しばらく時間が経つと芸術作品が生まれていきます。で、こうした作品の一つ一つは戦後ずっとですね、まあ、苦い思い出だったのか、各家庭のガレージとか押し入れにずっとしまわれていました。でも、ある時にそれに注目して一つ一つの作品を集めて写真を撮り出した人がいるんです。で、そしてそのまとめたものを収容所内の我慢と忍耐の中で作られたアートとして、我慢アートとして発表していくことになります。で、少しせっかくですから写真を見ていただきたいと思います。今からこの正面のスライド用意して、プロジェクター用意していただきましたので、それで皆さんに見ていただきながら紹介していきたいと思いますが、先ほど私が、言わせていただいたこの10箇所、この見えにくいですけども青いこの三角のところに10個の収容所が建設されています。そこに振り分けられていくんですね。このオレンジのところに住んでいた人たちが対象になっていました。で、収容所内、12万人の日系人を10個の収容所になりますので、約1万2千人が1つの収容所に入っていきます。かなり大きなコミュニティが出来上がります。で、住む場所はこういう建物ですね。これはマンザナという私が実際にいた時の写真、復元の建物の写真になっています。この建物1棟を建てるのに皆さんどれぐらい時間がかかったか想像できるでしょうか。木造です。どなたか何か言ってくださいましたね。正解はですね、驚きの50分、1時間なんですよ。本当にそういうふうに収容所の中のモニュメントのところに書いてあります。だいたい1時間ぐらいで建ててる、早いもので50分ぐらいです。ですからもう隙間風がビュービューなんですよ。これ冬は寒いし、隙間風から砂ぼこりが入って朝起きるともう砂が積もってたっていうふうに言われるぐらいの環境だったと言われています。で、今からお見せするのがこれが一番北にあるハートマウンテン。実際に私もここ収容所の後に行きました。これは私が撮った写真ではありません。一番北にありますので、もう冬はですね、雪が積もって非常に寒い、先ほど言った隙間風ビュービューの本当に寒い建物になっています。本当に厳しかったと言われています。そうかと思えば、これも私が収容所後に行ったカリフォルニア州にあるマンザナーという収容所です。ここは逆にもうめちゃめちゃ暑いんですね。夏はもう平気で40度超えていきます。もう照りつける太陽の光は日本の夏とも比べ物にならないぐらい強いです。もう本当に灼熱だなという感じですね。実際に夏に行った時にもう本当にここでずっと生活するの厳しいな。で、砂漠みたいな場所に立ってますから、ちょっと木々は見えますけど、そんなに日差しから隠れる場所がないんですよ。厳しいなというふうに本当に思いました。で、今から紹介する我慢アートの写真、何枚かだけ紹介しますけれども、この本から実際に抜いてきているものになります。例えば、左側、皆さんから見て左側の写真、盆栽に見えると思うんですけど、これ実は全部紙でできているんですね。盆栽なんかありませんから、その収容所の中に。それをなんとか自分たちの楽しみのために、今目の前にあるものでなんとかこういう、まあ、ちょっと自分たちの気持ちを紛らわしてくれるようなものを作っています。右下の方は人形ですね。日本人形なんかも余った木材、あるいは自分たちの洋服の切れ端なんかを使って作っていきます。この写真は左が木の鳥のブローチですね。 で、これもアメリカが残していった廃材から作っています。一生懸命削って色を塗って自分たちを着飾るブローチにしてるんですね。でさらにはこれは私あの写真見たときにすごく精巧にできてびっくりしたんですが、左側は仏壇になってるんですね。手に持てるだけの荷物ですから、こういうものは持って入ることができません。ですから余っている木材からですね、一つ一つ丁寧に作って、まあ、自分たちの、まあ、親おじいさんとかをこう、まあ、礼拝するようなそういう場所、まあ、これは仏式になりますけれども、そういうものを作っています。さらには、左下の方は棚ですね。これも自分の手作りです。上の方は多分子ども向けのブリキのおもちゃ、多分空き缶などをこう舐めしてですね、子どもが遊べるような道具を作ったんだと思います。そういう一つ一つのものを自分たちの手作りで作っているというのがこの我慢アートの一つの特徴になっています。で、これも先ほどとは少し、見え方が違いますけども、これもブローチですね。ただ材料が今までとは全く違います。何で作っているかといいますと貝殻なんですよ。で、私がですねこの作品に出会った時に、まあ、感動を覚えた、まあ、あまり美化するつもりではなくて、あのすごいなと本当に思ったのはですね、作品の一つ一つの結果というよりもその使っている材料をよく見つけたなと思ったところです。例えば今貝殻でこのブローチができたというふうに言いました。砂漠みたいなところに貝殻なんてあるわけないじゃんと思うじゃないですか。でもいくつかの収容所はですね、古代には海底にあったそうです。ですから深く土を掘ると貝殻が出てくるんですよ。一見何もない土だけの砂漠です。でもそういう場所からですね、一つ一つの材料を見つけて掘り起こしてこういう芸術作品を作ってるんですね。で、さらには材料だけではありません。次のスライドでは道具も全て手作りなんです。武器となるようなものは一切収容所の中に持って入ることができません。ナイフであるとか刃物系は全部ダメなんですね。ですから食堂で使うことが許されているバターナイフをこっそり持って出て一生懸命削ってですね、ナイフに変えたり、例えばサンドペーパー、紙やすりがありますよね。あれもどうやって作ったかといいますと、段ボールにお米を練ってのりにして、そこに砕いたガラスを貼り付けて、それで磨いてるんですよ。でも本当にね、あの工夫の賜物というか、よくこんなものできたな。動物の捕獲用のこの道具ですね、ガシャンとやるような、あれを見つけては拾ってきて舐めしてハサミに変えたりとかしています。一つ一つの道具も材料も本当に何もないところから作っていく、忍耐あるいは我慢の生活の中で生み出されている、そういうものがあるのかと思ってですね、私は非常にびっくりしました。例えば、じゃがいもなどを入れていた麻袋は一本一本丁寧に解きほぐして、まあ、いろんな作品のための紐に変えていきます。で、今日の聖書の箇所でパウロは先ほどあの増田先生のお祈りの中でも触れていただきましたけれども、闇から光が輝き出よというそういう聖書の、まあ、言葉を引用しています。これはどこに元があるかといいますと創世記ですね。創世記の光あれという言葉です。で、あの創世記の、まあ、最初の方の創造物語は、まあ、研究の世界で言いますとバビロン捕囚の頃に今のような形で編纂されただろうと言われています。新バビロニア帝国に戦争で負けて戦争奴隷として奴隷生活している状態の中であの物語を紡ぎ出していった。で、光が与えられる前、物事の状態は混沌と闇です。でもそれはこの世界が生まれる前の状態を言い表しているというよりも彼ら自身が生きていた現実の生活だと思います。奴隷のように生きる生活、出口が見えない闇の中、混乱の中、その中で生きていかなきゃいけない、その現実を描いていると思います。で、そうした中で光あれという言葉が聖書の一番最初に出てくるわけです。人の絶望の中に投げかけられた光とは一体どんなものなのでしょうか。おそらくそれは 絶望や暴力にさらされて、奴隷として価値を認められない、見えなくされている者たちに触れて、その存在が見えるようにするような光、言葉だったに違いありません。見えなくされている者たちは皆、神の言葉と光によって、光の下で存在していることを認められていきます。そしてその光の下に、元に引き出された私たちは、自らの困難さの中で、何もないようなところで命を表現し、美しさを生み出すことができる、そのことを教えられます。神は打ちのめすような闇の中で、光あれという言葉を持って私たちに触れようとしている。混沌の中であなたには尊厳があると認めようとしている。私にはあなたが見える。そう宣言しておられる。そして共にあなたと私は生きているのだ。共に生きている事実に目を向けさせようとします。で、この週日日曜日からアドベントが始まりました。教会の一年はこのアドベントから始まっていきます。もう新しい一年が今始まったんです。暗闇の中にあったとしても。礼拝堂では一週ごとの礼拝でろうそくに火を灯していきますから、光がだんだん、キリストの光がだんだん少しずつこの世界に広まっているっていうことを実感しながら、私たちは礼拝を守っていきます。創世記の光が闇と混沌を切り裂いて、その中で語られたように、私たちの現実の暗さの中で、私たちは暗いからこそ光を大切にしていきます。最後に一つだけ、これはですね、私がもう日系教会たくさんいろんなところを閉じてしまっているところがありますので、日系人たちが点在しているところがあります。そういうところに行って礼拝を一緒に守っていた教会で、実は大切に保管されている絵になっています。これはトパーズ収容所の礼拝所を描いた、そういう場面なんですけども、ちょっと小さくて見えないかもしれませんが、この礼拝の入り口に女性がですね、自分よりも年配の女性を迎え入れています。実はその横に白い衣を着た人がいるんですね。で、これには影がないんですよ。これは何を表しているか、イエスなんです。この収容所の小さな集まりの中にも、神は私たちと共にいる、その思いをこの一枚の絵に込めています。どんだけ暗いところがあったとしても、どういう現実を私たちが歩いていたとしても、この希望は人に奪うことができません。そういう希望を私たちは神から与えられて、こうしてみんなで共有しているんです。パウロは創世記の光あれという言葉を語りました。それはたとえ四方から苦しめられたとしても、内にのめされるような経験の中にあったとしても、神はあなたが見えるように回復してくださる。それが分かるように仲間を作ってくださる。そうやって共に生きていることをあなたは実感して生きるのだ。そういうふうに語りかけたかったんだと思います。今日最後になりますけれども、私ストールをしてますけれども、これもですね、実は日系人の人の作品の一つで、着物の帯からストールを作ってプレゼントしてくださったんですね。もうその方もこの夏に亡くなってしまいました。渡航するときに、日本からアメリカに渡るときに大切に持って入った着物でも、アメリカではほとんど着る機会ありませんので、牧師のストールのために、あるいは日系人のこの文化的なものが見えるように作り直してくださって、プレゼントしてくださっています。で、日系人の話するときはできるだけこれつけたいなと思ってお話をするんですけれども、どんな場所にあっても、私たちには人間の手では奪えない希望と光がある、このことを覚えて、このアドベントの時を進んでいきましょう。一言お祈りしたいと思います。神よ、私たちは生きる現実の中で多くの苦しみ、葛藤、苦境の中を歩みます。それは個人的な苦しみもあれば、社会的に負わされるもの、時に力を持つ者によって強いられる苦しみもあります。しかしそのような中で、あなたは私たちの存在が見えるように、そしてあなたと共に生きていることが分かるように、言葉を語りかけてくださいます。この言葉を必要としている人が多くいます。どうか私たちが、そして共同緑ヶ丘教会の皆さんが、 この暗い時代の中にあったとしても、神の言葉を届ける大切な土の器として、これからも豊かに用いられていきますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。